チョイス775公開生放送スペシャル若者編。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの立松菊江です。この時間は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東舞鶴ショッピングセンターラポールからお送りいたします。さて本日は2021年10月23日土曜日、七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。さて皆さん、秋も深まりまして紅葉を楽しんだりというね、楽しい時期がもうすぐやってまいりますけれども、今の時期は空気も澄んでいて景色も美しくて自然の中を散策するには絶好の季節ですよね。今日はそんな自然や野外体験を通してチームワーク、そしてリーダーシップなどを学んでいる、さまざまな学びをされている、そして体験をされている皆様をお迎えしております。楽しみにしていてください。さてクールチョイスの公開生放送スペシャルということですが、クールチョイスとは日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM 舞鶴もクールチョイスに賛同しています。それでは早速ですが、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたします。ボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんです。まず、ご紹介しますね、それでは土下春樹くん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして土下俊二くん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして土下香織ちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、3人は兄弟ということですね。
はい、兄弟で。
はい、ね、兄弟で参加されてるということで、今日はですね、このボーイスカウト舞鶴第6弾の方に来ていただいてるんですけれども、まずボーイスカウトとはどんな団体かと言いますと、活動的で自立した青少年を育てる世界的なボランティア教育団体ということです。野外を中心に子どもたちの好奇心や探求心に応える活動を通して、自分で考え行動できる心身ともに健全な青少年の育成を目指していますということですね。スカウト活動はなんと世界中でされておりまして、171カ国と24地域が加盟して、5000万人以上の少年少女が加盟しているということで、かなり大きな団体ですね。それぞれの年齢で単位に分かれていまして、目標にしている教育方針がいろいろありますということです。そしてビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカウトなど、こう年齢によって分かれているということですね。そしてこのボーイスカウト舞鶴第6弾、ね、こちらの特徴としましては 100% ボランティア団体ということで、できる時にできる人ができることを、こちらを合言葉に、沖縄やって活動しています。みんなが6弾ファミリー、大家族の一員として、みんなで考え学び、そして子どもたちの成長を一緒に喜んで楽しんでいます。またこの年齢の違う子どもたちがいますので、団体、そして行事などで縦のつながりができるということでね、これもすごくいいですよね。そして学校とはまた違った人間関係を学ぶことができます。先輩ママに子育ての相談をしたり、大人の輪も広がるということで、何よりも楽しく面白く活動されているということです。今日はそんなボーイスカウト舞鶴第6弾さんにいろいろ楽しいお話が聞けると思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。そして今日クールチョイスのテーマは再エネ電力の利用促進です。リスナーの皆さんと一緒に地球温暖化防止について勉強していきたいと思います。それでは今日はボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんと一緒に、七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。よろしくお願いいたします。 ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールからお送りしております。本日のクールチョイスゲストはボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、生放送初めてですか？
はい、初めて。
はい、緊張します？
はい、
大丈夫？はい、よろしくお願いします。ね、土下さん3人は兄弟ということでね、兄弟でこのボーイスカウトに参加されてるということで、今日はですね素敵な制服で来ていただいております。はるきくんが着てるのはボーイスカウトの制服、
はい、ボーイスカウトの制服です
ね。で、しゅんじくんとかおりちゃんが着てるのは、その下ですね、ビーバースカウトの方でしょうか。
カブスカウトの方
ね、すっごい可愛いブルーのですね、ボーイスカウトのこの制服でいらしております。さて、ボーイスカウトということでね、本当に様々な活動をされているということですが、ではまずですね、はるきくん、ボーイスカウトに入ってどれぐらい経つんでしょうか？
小学校1年生の頃から始めていて、だいたい7年目ぐらい。
7年目、おーすごいですね。もう結構毎回参加して楽しいですか？
とても楽しいです。
ね、すごくもうピシッとされててリーダーの、ね、なんとなくこう感じがしますよね。はい、そしてしゅんじくんはどれくらいですか？
僕は5年半くらいです、
うん、5年半、もうすごい、結構ベテランさんですね。ね、もういろんなこと経験されたのかな。はい、ね、本当に大きくうなずいていらっしゃいますが、そしてかほりちゃん、はい、入ってどれくらいですか？
4年半です。
お、4年半、すごいですね。もうじゃあ兄弟揃って結構長く活動されてるということですね。はい、ありがとうございます。ではこのボーイスカウトなぜ入ったんでしょう？はるきくんどうですか？
兄がやっていて楽しそうだと思って、
はい、お兄様もいらっしゃる、
はい
はい、お兄さんは今何年目なんですか？
だいたいもう9年目とか。
すごい、で体験か何かで行かれて楽しそうだな、楽しいなと思って、はい、見られたということですね。しゅんじくんはどうですか？
僕も、もうお兄ちゃんに連れられてやりました、
じゃあみんなこうね、お兄ちゃんに見せられてなんか楽しそうだなみたいな感じですね。はい、かおりちゃんはどうですか？
私もお兄ちゃんに誘われました。
ね、なんかすごくいいですね、兄弟でできるってね、とてもいいですよね。はい、ありがとうございます。それではですね、このボーイスカウトの活動、いつどれぐらいの頻度で行うんでしょうか？はるきくんに聞いてみますね。
だいたい週に1回程度、
あ、週に1回ぐらい、はい、
はい、土曜日か日曜日の
昼ぐらい、学校がない日ですね、はい、お昼に、はい。兄弟で割と参加されてるんですか、みんな一緒に？
いや、僕はボーイ隊なので、ボーイ隊の方に参加して、
隊によってこう違うんですね、参加する。
はい、
はい、じゃあしゅんじくんはどれぐらいのペースで行かれてるんですか？
月に3回ぐらいしています、
あ、月に3回、すごいですね。結構ね、頻度が多いということで楽しいんでしょうね、きっとね。はい、ありがとうございます。かおりちゃんはどうですか？
土曜日か日曜日に来て、
土曜日か日曜日に参加して、あ、一緒に、あ、いいですね、兄弟でね参加できるということで。わかりました、ありがとうございます、ね、なんか本当に兄弟でこういった活動ができるっていうのはすごくいいなと思いますけれども、ではですね、ボーイスカウトどんなことをするのかちょっとお聞きしたいんですけれども、はるきくんにお聞きしていいですか？
はい、キャンプや奉仕活動のさまざまな取り組みに取り組みます。
キャンプ、例えばどういったところに行かれます？
グリーンスポーツセンターやちょっと離れたところに
行って、はい、一泊されるんですか？
大体一泊です。
すごいですね。ボーイスカウトって大体どれぐらいの人数で されてるんですか、そのキャンプは。
キャンプは、うん、10人20人で
結構たくさんの人数で行かれるんですね、はい。なんかみんなでこう集まってご飯作ったりとか、なんか野外活動したりとか、
はい、みんなで役割分担して、
役割分担してすごいですね。そういったこともご自身で考えられる、
仲間と一緒に
考える、すごいですね。それはあのボーイスカウトのところで、その株スカウトの方は誰かが考えてくださって、そういう企画に参加するっていう感じですか。
はい。
ねえ、もうなんか俊二くんや香里ちゃんはこう行くのが楽しいっていう、そんな感じですかね。
はい。
ねえ、参加するの楽しいですね。だいたい何人ぐらいで行くんですか。
株スカウトは、
8人くらい。8人ぐらい。あ、結構ね、人数で行くんですね。楽しいですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。それではですね、CM の後また続き聞いていきたいと思います。ありがとうございます。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ナナコウィーケンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日はボーイスカウト舞鶴第6弾の生徒の皆さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、あの土下春樹くん、そして俊二くん、香里ちゃんのこのご兄弟で参加されているという、3名の方にお越しいただいております。ね、キャンプに行かれるということでね、あのお聞きしてたんですけれども、あとあの奉仕活動といいますか、なんか ボランティアみたいな感じですか。
あの募金活動をしたりしています。
いろんなあの舞鶴のいろんなところでされるんですか。
西垣の前や福屋の前、
そうなんですね。結構あのいろんな活動をこう毎月何回かあのされる感じですか。
毎月活動が変わって
ね、すごい頻繁に活動されてるということで、結構そうするとこうチームワークもやっぱりね、アップするというか、ありますよね、みんなとね、あの一緒にやるのでね。はい、はい、ありがとうございます。さて、そしてですね、この舞鶴第6弾、ね、特徴さっきお伺い、あの私の方でお伝えしたんですけれども、なんかこの6弾に入ってよかったとか、なんか6弾ってこういうとこだよっていうことをちょっと春樹くんから教えていただきたいなと思いますが、どうでしょう。
慣れてない人もしっかり上の人が教えてくれたり、
はい、結構縦のこうね、あのチームワークというかつながりが強いということですかね。
はい、
はい、このボーイスカウト と、株スカウトというのはこの接点はあるんですか、活動の中で。
体活動の時は各体でやるけど、あの団活動の時に一緒に活動します。
あの6団で活動する時にということですね。じゃあ普段はあんまりこの3人でっていうのはないっていう感じですか。
あんまりない。
あ、そうなんですね。俊二くんと香里ちゃんはいつも一緒に活動してる感じですか。で、香里ちゃんはお兄ちゃんがいるからちょっと安心ですよね。ねえ、本当に兄弟でやってるとね、安心感が出ますよね。はい、ありがとうございます。なんかあのやってて楽しいなみたいなところってありますか。はるきくん聞いてみようかな。
新しい発見があった時や、いや挑戦してみて成功した時。
いろんな挑戦されるんですね。例えばどんなことをされるんですか。なんかこれ良かったなみたいなことありますか、挑戦して。
立ちかまどっていう木でかまどを作ったりして。
かまどを作るんですか、手作りで。
はい、
すごいですね。それで、何か あのご飯炊いたりかまどなんで
キャンプの時に、うんうん、ご飯を作ったりカレーを作ったりします
。あ、すごいですね。やっぱり美味しいですか、外で食べると。
みんなと食べると美味しいです。
美味しいですよね、確かにね。俊二君や香織ちゃんもそういった経験されてるんですか。
はい、
はい、すごいですね。自分たちもこう料理したりはするのかな。
したことあります。
すごい、俊二君できる。はい、香織ちゃんどうですか。
したことあ
ります。すごいですね。もうみんなもう自立してる感じですね。やっぱりこう小さい時からこうやっていろんな体験するとどんどん自分でできるようになりますよね、春樹くん。
はい、できることが増えていくと楽しい。
すごいですね、本当に。もう4兄弟なんですか、4人兄弟なんですか。
4人兄弟、
じゃあもうみんながこう自立してすっごくいいですね、兄弟でね。
ありがとうございます。
ね、楽しいですね、俊二くん。
はい、
ね、かおりちゃんも楽しいですか。
はい。
あ、そうですか、ね、本当にやっぱり素晴らしい活動ですよね。海外にもいろいろ拠点というかね、あるということで、もうあの海外にも興味はあるんですか、春樹くんは。
世界チャンポリーというのがあって、はい、うん、世界中のボーイスカウトの人たちが集まって一緒に活動するのに行くのが夢で、
そういう、そういう大会みたいな会みたいなのがあるんですね。
はい、
すごいですね。英語は今勉強中ですか。
勉強してます。
わー、いいですね。なんかすごくワクワクしますよね。
はい、
ねえ、こうオンラインとかで会ったこととかあるんですか。
今はまだない。
じゃあもうこれからね、ワクワク、本当にどんな人と会えるかっていう感じですよね。
はい、
ねえ、こう世界でもいろいろ100、ね、あの70カ国ですかね、すごくあのたくさんの国でされてるということですので、いろんな方と出会えるというね、素晴らしいボーイスカウトのチームというかね、あのすごいこうなんでしょう、団体ですよね。はい、ということで、そういった夢もこう春樹くんは持ってるということで、俊二くんとか香織ちゃんは海外とかにも行ってみたいなって、いつかは行ってみたいなって思いますか。
はい、
そうですか。
ボーイスカウトで、うん、スカイジャンブリーとかに行くのが楽しみです。
かおりちゃんも。
はい、
はい、そうなんですね。みんななんかすっごい夢が膨らみますね。
はい、
はい、ありがとうございます。こうちょっとね、学校とは違う感じの活動ということで、とてもなんか夢が膨らむ感じがしていますけれども、いろいろお話をお伺いしまして、ではですね、ここで一曲お届けしたいと思うんですが、なんと俊二くんから先ほどリクエストいただきました。はい、ご紹介していただけますか、曲。
はい、
はい、お願いします。
BTS のバターです。
はい、ナナクウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日はボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんにゲストにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではですね、ここからはボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんと一緒にクールチョイスについて勉強していきたいと思います。まずクールチョイスについてですが、2015年世界のすべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にしたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素化社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、 地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。さて、はるきくんはクールチョイス知ってましたか？
名前だけ聞いて
ます。名前だけ聞いたことある。そうですね、結構いろんなところで聞かれたことがあるなと思います。さて、今日のクールチョイスのテーマは再エネ電力の利用促進についてです。それではですね、まず再エネ電力の利用促進についてのところでカーボンニュートラルについて少し触れてみようと思います。カーボンニュートラルというのをよく聞かれるかと思うんですが、一言で言いますと炭素中立ということで、排出される二酸化炭素の量と吸収される二酸化炭素の量が同じ量であることというのが、カーボンニュートラルということだそうです。そして似てる言葉でカーボンネガティブ、カーボンポジティブという言葉がありますが、カーボンネガティブとは排出される二酸化炭素より吸収する温室効果ガスの量が多い状態、そしてカーボンポジティブとはですね、温室効果ガスを削減することによって吸収量を多くするということということです。そして今日のテーマの再生可能エネルギーとはですが、太陽光、風力、地熱、中小水力、そしてバイオマスといった自然由来で二酸化炭素を排出せずに活用できるエネルギーのことで、今後脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けて最優先の原則で導入していくこととしています。クールチョイスでは温室効果ガスの排出を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、再エネ電力の利用促進を提唱しています。さて、ここまでお話ししてきましたが、ちょっと難しいですよねですよね。はい、ということでね、ただですね、ボーイスカウトの皆さんもう野外でいろんな活動されているということで、もしかしたら本当にクールチョイスのことをね、知らないうちにやってるかもしれないということですよね。はい、ではそうだな、俊二君に聞いてみましょう。ちょっと質問していいですか？はい、ではボーイスカウトのお友達は学校とかで出会う友達とちょっと違うんでしょうか？
はい、
学校、違う学校の子も来てるんですか？
はい、
はい、どうですか、やっぱりそこで出会って楽しい？
はい、楽しいです。
ね、新しい友達が増えるのいいですよね。
はい、
はい、結構長くこう活動されてますけど、みんなその、仲間というかみんな同じように長年やってるんですか？
新しく入る人も
います。あ、新しく入る人もいるんですね。ね、楽しいですね。うん、そういう時はこう先輩というかお兄さんですよね。
うん、
ね、なんかすごくそういったね、縦の関係が素晴らしいなと思って聞いておりました。ね、本当にいろんなお話聞かせていただきました。土下春樹くん、そして土下俊二くん、そして土下香織さん、ね、3名に前半はいろいろお話をお聞きしました。ありがとうございました。はい、では、はい、ありがとうございます。では後半も引き続きボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんと一緒に番組を進めていきたいと思います。それではここで1曲お届けいたします。星野源でキューブ。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日は東舞鶴ショッピングセンターラポールから公開生放送でお送りしております。さて、本日のクールチョイスゲストはボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんです。さて、後半はですね、メンバーが少し変わりまして、ご紹介いたします。まずは大西敦史さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、土下春樹くん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして草場日高くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今度は3名の方にお願いいたしますということで、それではですね、土下春樹くんはこのまま引き続き後半もということですので、まず大西敦くん、敦くんにまず聞いてみたいと思います。敦くんはボーイスカウトの く団体ですか今は。
今は、うんうん、ベンチャースカウトっていうボーイスカウトより1個上の団体にいます。
あ、ベンチャースカウト、また1個上があるっていうことなんですね。またさらに上があるんですか。
その上は、うん、シニアっていうのが存在するんですけど、はい、ここの段にはないんです。
あ、そうなんですね。そのもうどれぐらいあつし君はいらっしゃるんですかこの団体というか活動は。
小学2年生からなのでもうそろそろ10年ぐらいですかね。
すごいですね。もう本当にそうしたら自分でも何でもこうできたり指導もできたりという、
ね、いやまあ全然忘れてたりとかやって。いや
ね、でも身にはねいろんなことがついてますよね。
はい、
ありがとうございます。そしてですね、日高くん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、日高くんはカブスカウトですか。
はい、
はい、もうどれぐらいですか入って。何年ぐらい。
2年。
あ、すごい、もう2年もやってるんですか。楽しいですか。
はい、
お友達たくさんいます。
いっぱいいます。
いいですね。もうこんなね、あの小学校ですよね、日高くん。
はい、
はいね、小学校の時からこう違った活動をしてお友達がたくさん増えて、みんなでいろんなキャンプしたりとかハイキング行ったりとかしますか。
はい、
うん、ね、いいですね。ありがとうございます。なんかこういったね、こう縦のこのつながりというのはね、すごくいいボーイスカウトというかね、スカウトの活動ですけれども、さてではですね、あつしさん、あつし君に聞いてみましょう。ボーイスカウトの活動、どんなことが楽しいですか。
そうですね、うん、やっぱりあのキャンプとか、うん、ハイキングみたいなアウトドアの活動が一番楽しいですかね、
うん、
その新しいこととか、うん、その学校では全くやらないようなことっていうのをボーイスカウトでは普通にやってたりして、その日常とのギャップっていうんですかね、がすごくて、それが楽しいと感じます ね。
やっぱり普段できないことですもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ日高くんどうですか。
ピタゴラスイッチをやったり、ジャッキリワにハッキングを行ったりして楽しいです。
なんかね、具体的なこういろんな活動が出てくるってことはすごく思い出に残ってるんですね。
はい、
はい、じゃあ、はるきくん、なんか印象に残ってる思い出とかありますか、楽しかったことの。
夜間ハイクというのをやっていて、
はい、
夜中にハイキングするんですけど、うん、
すごい。
結構長い距離あって、
うん、
でそこで仲も深まったりして楽しかった。
なんかライトかもなんか持っていくんですか。
懐中電灯を持って、
はい、すごいですね。やっぱりそういったこともこう何かの時に役立つっていうことですよね。はい、ありがとうございます。それではですね、なんか難しかったこと、大変だったことをもう聞いてみたいと思いますが、あつしさんどうですか。
そうですね、うん、やっぱりあの実技っていうんですかね、あのロープ結びとかそういうのは楽しくてすぐ覚えられたりするんですけど、あの地図を見て、うん、この記号は何、どういう意味を表しているとか、この場所に行くために地図を見てどうやって行くのかみたいな、そういう座ってやることも多いんで、そういうのはやっぱり覚えづらかったり難しかったりしました ね。
でも地図が読めるようになるっていうことですよね、
はい、
それもすっごく大事ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、日高くんに聞いてみようかな、どうですか。
はい、難しかったことは、
はい、
特にないです。
特にない、さすが、すごいですね。ねえ、大変なこと、難しかったことはないよっていうことで、すごく楽しいですね。ねえ、大きくうなずいてくれました、ありがとうございます。でははるきくんどうですか、難しかったこと、大変だったこと、何か思い出の
苦手なこととかは、
はい、
協力して、うん、できるようになるので特にないですけど、
はい、
最近はなかなか会えなかったりとかで、
うん、
リモートでやったりするときになかなか自分の意見を伝えづらかったりとかって大変でした。
リモートでしたんですね、活動をね、皆さんで。 結構ねやっぱり普段こう会ってていろいろ一緒に体験してた仲間がこうリモートになるとやっぱちょっとね気持ちが伝えにくいですよね。
はい、
はあ、そうなんですね。やっぱコロナ禍でねスカウトの皆さんもいろいろそういった苦労とかねいろんなことがあったんだなとねお聞きして思いましたけれども、それでは学校のお友達とはまたちょっと違うんですか、アツシさん、ボーイスカウトのメンバーっていう。
そうですね、はい、やっぱり学年差があったりしますし、うん、同じ学年でもその普段は同じクラスでも喋らなかったりするんですけど、はい、このボーイスカウトにいるときはずっと一緒にいたりよく喋ったりみたいな感じで、うん、学校とボーイスカウトでは全然関わり方が変わってくるっていうのを。
そうなんですね。じゃあ学校でこうよく話す友達とボーイスカウトではまたちょっと違ってきたり、
はい、
っていう感じですね。はい、ありがとうございます。日高くんはどうですか、お友達また違った友達ですか。ボーイス
このちょっと似ています、はい、
ちょっと似ています。カブスカウトでね、はい、会う友達はちょっと似ているということですね。はるきくんはどうですか。
あんまり別の学校の人とかと喋る機会がないので、うんうん、とても楽しい。
あ、ね、そうですよね、会う機会ないですもんね。ね、でも本当に同じ目標を持ったり活動してると気が合ったりしますよね。
はい、
ね、ということで本当にですねやっぱりこういった活動をするとですね素晴らしい仲間ができるということもねまたお聞きしました。ありがとうございます。でそれではですね今日のクールチョイスのテーマ、再エネ電力の利用促進を推進するために私たちができることを皆さんと考えていきたいと思います。で実はですね京都府北部で作られた再生可能エネルギーを誰でも簡単に選ぶ方法があります。でそれは福知山のベンチャー企業タンタンエナジーさんが提唱する電気です。で電気にはエネルギーがあります。地域を元気にするエネルギーが、人と人とをつなぐエネルギーが、タンタンエナジーは自然から生まれた電気をご家庭や企業や工場へお届けすることで丹波丹後地域のつながりを作り地域を元気にすることを目指します。これがタンタンエナジーさんのメッセージです。で私たちがクールチョイスの選択の一つとして、できるということでね今日は、この電気ご紹介するんですが、このタンタンエナジーさんは特に地元であります丹波丹後産の再生可能エネルギーによる電気を大切にしてその供給量を今増やしているということでこう地域で循環させるエネルギーということですね。こういった、まあ、地産地消のような活動をされている電気の会社もあるということでご紹介させていただきました。この地球が温暖化暑くなっているということっていうのは知ってましたか。アツシ君どうですか。
はい、一応こう授業とか、うんうんそれ以外にもボーイでもやっぱりやったりするの で、
あそうなんです、ね、
知ってましたね。
はい、ありがとうございます。はるきくんはどうですか。
活動の時にいつも胸に SDGs のバッジをつけたりとか
しました。そうなんですね。はい、もうじゃあすでに知っているっていう感じですね。はい、ありがとうございます。日高くんは知ってましたか。あまり知らない、ね、ちょっと難しいね。はい、ありがとうございます。そしてですねこの地球環境を守るために何か活動普段生活で、まあね、ボーイスカウトはそうですけどねなんか他に心がけてることとかありますか。アツシさんどうでしょう。
そうですね、うん自分が水を使ったりするときは、はい、極力こう水を出しすぎないようにで使うたびにこう頭の中にふわって出てきたりして思ったりとかあとはゴミの分別をしっかりするようにしたりとかですか ね、
すごいしっかり気をつけてらっしゃるということですよね。はるきくんはどうですか。
家でゴミの分別をしたり、うん、ボーイスカートの活動の方でも資源回収をしたり地域清掃をしたりしてます。
なんかすごいですよねやっぱりこう活動の中にそういったものがね含まれているということで日高くんはこれからいろいろねそういったことにもチャレンジしていけると勉強になりますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。 ですね、そういった形で本当にこのスカウトの活動というのはね、素晴らしい活動だなと思ってお話をお伺いしておりました。さて、それではですね、この今度五郎ヶ岳の何かハイキングみたいなのがあるそうなんですけれども、こちらちょっとご紹介していただいていいですか。寿司君どうです
か。ボーイスカウトのダンハイクっていう活動なんですけど、10月31日のに、一番小さい子から一番大きい子までみんなで五郎ヶ岳を登ろうっていう活動があるんです、あります、
はいはい。お時間が9時から4時までということで、こちら参加費が2200円ですね、失礼しました。こちらで参加できるということなんですが、まだ募集されてるんですね。
はい、
明日までということで、はいはい、締め切りが明日までですので、もしご興味ある方はですね、ぜひ問い合わせしてみてください。そうですね、こちらはボーイスカウトの舞鶴第6弾のところで、はい、受付をしております。はい、ラポールの、FM 舞鶴のサテライトスタジオの横にですね、チラシ置いてありますので、ぜひね、興味ある方は見に来てください。ね、こういった機会なかなかないですからね、ぜひ参加してほしいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。そしてですね、あとは、五郎ヶ岳行ったことありますか。春樹くんはどうですか。
ちょっと昔に行って、あんまり覚えてない、
はい。日高くんは行ったことありますか。
お家では行ったことあるけど、ね、ボーイスカウトでは行ったことない、
そうなんですね、わかりましたね。じゃあ本当にこう皆さんね、また新たな発見があるかもしれないということで、こうスカウトのみんなも新たな発見があるかもしれないということでね、ぜひ参加されたい方はですね、10月31日日曜日、午前9時から夕方4時までということで、集合は中前鶴小学校となっております。対象は幼稚園から小学校3年生の男の子女の子、必ず保護者同伴でご参加くださいということですので、ぜひ、行かれたい方はチェックしてみてください。さて、そしてまだこうボーイスカウトとか募集されてるんですか、アツさん。
はい、ボーイスカウトは基本的にいつでも募集してますね、
はい。ハブスカウトとビーバースカウトさん、この小さい頃から参加するというところからもできるんですかね。
はい、全然できます。
はい、わかりましたね。今日のお話聞いて参加したいなとかね、一緒にちょっと野外活動をしてみたいなと思われる方はね、ぜひボーイスカウトにも参加してみてはいかがでしょうか。ということで、そろそろお時間となりましたね。今日の放送は放送終了後にポッドキャストで FM マイズルウェブサイトからお聞きいただけますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。それではですね、本日のゲストは土下春樹くん、そして土下俊二くん、土下香織ちゃん、大西敦さん、そして、草場日高さんにお越しいただきました。それでは最後に今日の合言葉を一緒にお願いします。大丈夫ですか。はい、じゃあ元気にお願いします。みんなでクールチョイス775で締めたいと思います。はい、それではせーのでいきますね。せーの、みんなでクールチョイス775。はい、ありがとうございました。